ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
あ、そうだ、今日はね、ちょっと宣伝があるんですよ。
はい、ああ、はい。
何年ぶりかわかんないんだけど、久しぶりに本が出ることになって。
ああ、ツイッターで見ました。
あ、そうそう、書き下ろしなんだけど、元は川島徹さんっていう人が活字の本で出してたメーター検視員テゲテゲ日記っていうのがすごい面白くて、そんな話をしてたらね、出版社の人が漫画にしませんかつって言ってくださって、で、去年の10月ぐらいからかな、ずっと7月まで作業しててね、まあ、書き下ろしだから原稿料が出ないので、本が売れないと、ものすごい本当に儲けが少ないというね。まあ、原作が面白いから売れそうな気もするんだけど。
でも、珍しいですね、小泉さん、原作付きってなんか。
あ、そうそう、初めてのことでね、まあ、こんなね、映画の、ポッドキャストで言うのもあれだけど、映画監督みたいな気分でね、原作のさ、いいところをどうやって構成すると一本の漫画になるのかなみたいな。映画監督は原作をね、まあ脚本家が主にするのか分かんないけど、なんかいい原作をいい映画にするわけじゃないですか。
はい。
映画、自主映画作ってたけど、いい原作をいい映画にしたことって、まあ、自分の2ページ漫画を十数分の映画にしたことはあるけど、そういうのとは違うもんね。
そうですね。元のあれもリスペクトもいりますし、
そうそうそう、
自分なりのやるやつもいりますしって、もちろん漫画として面白くちゃなくちゃいけないしっていう中。
そう、だからね、漫画でね、疑似映画監督気分を味わった。
ああ。なんかすごい珍しいなと思って、小泉さんがこういう漫画にするっていうのが、
でもね、本当漫画にすると原作の何割かしか、やっぱ分量がね、活字と漫画で情報の質が違うから、すごいいいところをといっぱい贅沢に使えてね、すごい楽しかったんだよね。おかげでね、いっぱいラジオを普段録音して聞いてんだけど、聞くラジオがなくなっちゃって、
ああ、
ずっと聞いてなかった歌丸さんとかも聞くようになっちゃった。
今でも豪華で昼間ナイツが毎日やってるっていうのも豪華で、あれもあれで面白いですし、うん、歌丸さんは面白いですし、伊集院さんはあるしっていう。
伊集院さんが毎日あるせいで他のラジオを聞くのが辛くてしょうがない。
そうですね、なんか。
スーパーササダンゴマシーンさんもね、新潟でやってるし、ね、面白いんだよ、チェッジバラが。
あの方式をなんか、タマフルじゃない、アトロクで聞いたときに、どうなってんだと思いましたけどね。自腹で作っていくっていうような。
ねえ、いろんなことを自腹でやっててね、すごい面白い。
いやなんか、ラジオ本当に今面白くて仕方ないですね、なんか。
ねえ。そうなんですよ。で、その仕事が終わったらね、ラジオが溜まりまくって困ってんだよね。今、深夜のバカ力とか1ヶ月分溜まってるんだよね。
ちょっと質も変わってきてますよね。でも最近、伊集院さんの深夜のバカ力も。
う
ん、
まあな、どうなろうが聞かなきゃいけないから、またなんか、だから無理やり、発注とか仕事もないのにね、勝手に漫画を書く習慣をつけようと思って。
いいじゃないですか、なんか。
もう芸術家としてで、ね、漫画を描くことに決めたんですよ。
すごい、なんか楽しそうでいいですね、なんか。
いやー、まあ商売人として、失格だからそうしてやってるんだけど。
もう、無職で履歴書書きながらラジオ聞いてる俺より全然いいですよ、ほんと。
ね、会社辞めちゃってね。
そうですね。
大変なことになってしまった。
まあ、今、一応久しぶりにあの深夜のコンビニ、週2で今、はい、あと、失業手当みたいなのももらわなくちゃいけないんで、フルにも働けないですし、
なるほど。
あと、履歴書も出さなくちゃいけないですしっていうので、なかなか。
退職金ももらえたん？
もらえないですね。ギリギリ3年行ってないんで。
ああ、そう。3年行かなかったんだ。結構長く勤めてたみたいに感じがあるけど。
2年10ヶ月ぐらいですかね。
惜しい。そうだね。
まあまあ、その話をするとまたややこしいことが起こりそうなんで。まあ、このあたりで、はい。
そうですね。ちょっとタイトルとかちゃんと言ってなかったので。
はい。
本のタイトルが、ですね、ちょっと待ってくださいね。長いからね、俺もちゃんと覚えてなくて。1件40円。本日250件。10年勤めてクビになりました。メーター検診員テゲテゲ漫画日記というタイトルです。これのタイトルこれでいいですかって、あ、いいですね、つって、編集者さんが決めたから、そう言ってたんだけど、その後でいろいろ作業してるうちに、漫画の中であるセリフが、課長のセリフが、上司のセリフが、あなたは経営者、すなわち社長さんですっていうセリフがあって、ウーバーイーツとかそういうシステムでしょ、
赤棒とかそうですね、あと。
そう、だからね、あ、これタイトルがいいじゃんって思って、連絡したら、あ、もうタイトル決まって、なんかそういう登録みたいのしちゃったから、帯で使いますって、この、すなわち、あなたは経営者、すなわち社長さんですっていうのが帯に大きく書いてます。とても面白い本ですので、皆さん、ぜひお読みください。買ってね。
次就職できたら買います。
ありがとうございます。さあ、そういうわけで今日はですね、モンタナの目撃者。
はい。
なんかね、タイトルが、Those who wish me dead。Those who wish me dead。 なんかよく難しくてよくわかんない。それらが私の死を望むっていう意味なのかな？
ですかね。まあ、あのアンジェリーナ・ジョリーの行動を見てるとはちょっとそんな感じもしなくてもしますし、追われてる子供の、感覚もそんな感じなんじゃないかなっていう共感的なタイトルなんですかね。
そう、those who wish me dead。those who って多分関係代名詞だよね。なんか、ずいぶん前にやったから、違ってるかもしれないけど。それらを指す関係代名詞、このそれら人々が私の死を望む、wish って望むとかそういうことだよね。違ったっけ？
望むかなんかだと。I wish とかが確か望むっていう話だったんで、それだと思うんですけれど。
だから、これは、子供目線のタイトルだよね。子供を殺したがってる人がいるって、死んでほしいと思ってる人がいるっていうタイトルじゃないかな。
あ、そっちですかね。なんか、俺はなんか、アンジェリーナ・ジョリーがなんか、まあ、英語わからないんでどうかわからないですけれど、アンジェリーナ・ジョリーがもうあの状況で自分はもう周りの人に厄介がられてんじゃないかとか、なんか死んだ方が良かったんじゃないかと思われてるっていうような感じで、
アンジェリーナ・ジョリーはね、自殺願望があるんだよ。
そうですね、なんか。
そう。まあそんなね、サスペンス映画でしたね。
監督がテイリー・シェリダン、ウィンド・リバーの監督ですね。
ウィンド・リバーも面白かった。
ボーダーラインとかですっけね。ボーダーライン
の脚本。そうなんだ。
あれの脚本とかじゃなかったでしたっけね、確か。
そっかそっか。
いやなんか、アンジェリーナ・ジョリーを久しぶりに見たんですけれど。
そうだよね。いつ以来だろう。
一応、なんでしたっけ、マレフィセントとかには出てたんですけれど、
あ、
なんか、ちょっとした人間役っていうのはすげえ久しぶりに見たし、なんか、すごい痩せてる、今も痩せてるんですけど、一時期本当病的にガリガリになったじゃないですか、この人。フラットピット
って言ってた頃。おっぱいを減乳手術したんじゃなかったっけ？
あ、そんなことしてましたっけ？
なんか、乳がんの家系で、
あ
おっぱいを取 取らないとなんかリスクがあるみたいな、そんなこと言ってた気がするけど勘違いかもしれない。チェンジリングぐらいからもう、あ、ツーリスト見たな。
でもあれじゃないですか、ブラッド・ピットと結婚してからすごい養子をもらう人になったじゃないですか、この人。
養子もらったけど離婚しちゃったじゃん。
離婚しましたけど権利は全部アンジェリーナ持ってったんじゃなかったでしたっけ。
そうなんだ、そうかそうか。だからさ、養子取ったら離婚しちゃダメだよねって思って、俺も養子縁組するとき裁判所で離婚はしませんよねってすごい念を押されたよ。
ああ、いやでもブラッド・ピットがなんか映画制作以外は大体酒を飲んでるイメージがあるっていうのを松山さんが言ってて、うん、インタビューの時にしろなんかずっとお酒を飲んでてっていう話をしてたんで、
アル中なんだ。
アル中とかそういうのがあったのかもしれないですし、それが子供にとっていい環境じゃないって踏んだのかもしれないです。
ああ、でもね、あんなおっかない奥さんがいたらそりゃ酒も飲むでしょう。
まあそうですね。今回久しぶりにこうなんかアクションを見せてもらったっていうか、やっぱこの人、ね、結構キレがあるなと思って。
もともとトゥーブレイダーだもんね。
そうですね。あとジョン・ボイドの娘で、あれですよね、ジョン・ボイドとはもう本当絶縁状態なんですよね。自分を捨てたっていうので、一時期トゥームレーダーで仲良くなったっていう感じも見せたんですけど、今現在も確かに絶縁状態じゃなかったっけな、なんか。
まあ多分ね、こんなことを言うのはただ俺の偏見だと思って受け取ってもらいたいんだけど、アンジェリーナ・ジョリーと長く仲良くできてる人はあんまいなそう。
まあ一応でもこの人はね、ボランティアの人ですじゃないですか、なんか。
そうは言っても怒るでしょ、すぐ。
まあ、怒りそうですね。
怒りっぽい顔してるもん。
変なことで一回怒りましたよね。トゥームレーダース2の、ポスターで全身ウェット、何でしたっけ、ダイバースーツみたいなの着てたんですけれど、
うん、
それがなんか、乳首が目立つっていうので修正したんですけど、それ激怒したらしいですね。
そうだよね、乳首を消すなっつって怒ったんだよね。
そうそうそう
そう、波悦子みたいにね、私は波悦子じゃないぞみたいな。
いや、なんかと結構変わった人だなとは思ってましたけれど。
そうだからね、ブラッド・ピットがね、相当怒られてお酒を飲んでたんだと俺は想像します。まあ男目線と取られてもしょうがないですけどね。
あ、まあまあ、
なぜなら女おっかない女の人とずっと近くにいたらもう精神が持たない。
結構あれですよね、一人でも養子は大変そうなのに結構 3,4 人取ったんでしたっけ。結構な人数取ったんですよね。
そんでなんか父親がバラバラなんだよね。
そうですね、そりゃブラッド・ピットもなかなか一人とか二人ならわかるけれど、三、四人って増えてくるとやっぱ精神的にはちょっと厳しいかなっていう。
まあただこういう人たちってベビーシッターとかがもう24時間家に常駐してそうじゃない。
そうですね、してそうですね。
あんま育児で苦労してまで、そんなあれ俺ほど苦労はしてないと思う。もしもし。
あ、ごめんなさい、ちょっと今 Bluetooth 飛んじゃって申し訳ないです。
あ、はいはい
はいはい。そうですね、
ね、まあそんなね、アンジェリーナ・ジョリーの悪口ばっかり言っててもしょうがない。
そうですね。いや、
でもモンタナの目撃者は素晴らしかったですね。
よかったですね。なんかやっぱなんか前作もそうでしたけど、テイリー・シェリダンってあれですよね、割とアメリカの暗部っていうか、田舎はまだこうだぞっていう感じを見せてくれるっていうか。
はいはい、ああ。田舎はね、アメリカの田舎は貧困がはびこってるからね。
貧困と本当に厳しい自然がありっていう感じで、うん。
貧困と暴力とね、銃社会でね。
銃社会、それと本当に厳しい吹雪だったり山火事だったりっていうところでどう生きるかみたいな感じとか。
そうだね。今回はね、アンジェリーナ・ジョリーが山火事の なんかそういう消防隊員なんだよね。
そうですね、はい。
で、その、なんか、風向きを読み違えて、3人の子供を見殺しにしちゃったっていうことですごい、トラウマを抱えてんだよね。
そうですね、あと1人隊員もなんか、怪我したか死んじゃったかで、なんか、うん、事故に遭ってるっていうような設定ですね、なんか。
そう。そんで、そのなんか、道路で、パラシュートで遊んで、
なんか、
警察に捕まっちゃう。
もうなんか、自暴自棄なんでしょうね。死んでもいいしっていう感じで、うん、俺で死んだならっていう。
道路交通法違反だったのかな。
まあ、あと、まあ、あまりバカなことをするなって警察官も昔から知ってるし、その状況を分かってるからっていう、うん、まあ一応田舎の大きな目と言いましょうか。
うん、警察官が元彼だったんだよね。
そうですね。
で、その警察官の、あの人、なんか、あれだよね、なんだっけ、ほら、ウォーキングデッドに出てた人だ。
出てましたかね。俺のイメージだと、ネットフリックスで前にやってた、パニッシャーやってた人ですね。
あ、そう。
ええ。なんとなく、ガタイがすごいっていう感じの。
うん。そう、その人は、でも今、黒人の奥さんがいて、妊娠してて、その奥さんが、サバイバルスクールをやってるっていうね。
そうです、そうです。いや、なんか、実に田舎の暮らしって感じをエンジョイしてるなっていう人たちですよ。
うん。そう、そういう、一方、なんか、裁判があって、なんだろう、汚職を追求してんのかな、森友学園みたいな。
会計人みたいな人が秘密を持ってて、
うん、
で、そのなんか重要参考人みたいな人が殺されたっていうところから。
いや、殺されたのはね、裁判官みたいな人だよ。
あ、が、なんか爆破事故に遭う、事件に遭うっていうところから始まるんですよね。
そうそうそう。で、なんだろうって思ってたら、その事件をもみ消したい連中が、裁判をうやむやにしたい連中がそういう関係者を殺しに活動してるっていう。でもその殺し屋連中もなんかちょっと立場弱いんだよね。
弱いですね。雇われだしっていうので。
そう。
あの事件は最初から2組でやれって言ってるじゃんっていう。
通知
なんであんなところで金を渋るんだよって言いながら、なんか、
うん、なんかそんなとこも良かったよね。
一人はあれですね、ニコラス・ホルトですね、
はい、
マッドマックスのラブリーデイって言ってたあの人ですね。真っ白で、真っ白な格好で、今日はなんてラブリーな日だっつってた。
ちょっと恋をするやつ？
そうですね。ジョーに最初に声かけられたことで、なんて今日素晴らしい日だって言って、うん、なんかずっと、うん、やってたら相手側の声、チームにちょっと声するっていうような感じの。
口に銀色のスプレーをシューってやってたやつだ。
そうです、そうです。あの人たちです。
そう、それで、会計士かな？会計士を殺しに行ったら、シングルファーザーなんだよね。
そうですね。奥さんはもうガンで死んでるっていうような設定で。うん、
お父さんと息子を殺さなきゃいけないっていうところが、息子はモンタナの山奥に逃げていっちゃうっていう。
すごいシンプルな話って言えばシンプルな話ですよね、なんか。
うん。で、山から出られなくしてやろうぜっつって、逃げたって無駄だっつって、なんか山に火を放ったら、それが大変な火事になって、もう恐ろしいことになっちゃうと。
たかだかあんな発電灯何個であれだけのことが起こるんだっていうようなところとか。
うん。でも本当にあんな早いのかな、火が。もうなんか駆け足みたいでさ、迫ってくるよね。
いや、結構乾燥してるところだと、すごい、何でしたっけ、タバコ一つでっていう話も聞くんで、やっぱり。
うん。なんかさ、ソロキャンプのなんか動画とか見てるとさ、地面で 焚き火をするとすっごい怒られるんだよね。
そうですね。だから最近はなんかあれ場所によってはあれですよね、直火禁止って言って台の上でやらなくちゃいけないっていうキャンプ道具とか、
お皿みたいなやつで焚き火用のお皿の上で焚き火をしないと、そういう YouTube を見てる連中にむちゃくちゃ叩かれるっていう。
そうですね。多少川辺とかだったらまた多少水気だったりしてあ、いいんですけれど、うん、本当の山とかそういったキャンプ場になると今禁止してるところ多い。
でもこの人らは直火を床地面でものすごい焚き火してたよね。
そうですね。
だから日本はね本当に窮屈だなって思ってね、げんなりしてしまう。
あとこれですごいのはあれですよね、山ってそういう落雷の仕方をするんだっていうのを見せてくれるっていうか、
あの落雷おっかないよね。あんな落雷してるとこ交互でも走っちゃダメだよね。
で、リスクを減らすために何秒走ったらしゃがんで私が今度走ってっていうのとかあるじゃないですか、うん、あれも一応サバイバル術であるのかなと思いながら、
それをね、木でも何でもなく高いところとか金属を雷は狙って落ちてくるぞみたいな、そういうもんでもないよね。
金属は結構落ちる子やすいことは落ちやすいんですけど、結局高さのあるところに落ちるっていうのがあるんで、なんか、うん、
でも何もない草原に落ちてたよバーンって。
結局落ちる飛来心みたいなのがない限りはそこに落ちるっていうのなんで、リスクを少しでも下げようとっていうのでしゃがむらしいですけれど、うんね、にしても
たら、ほふく前進にした方がいいよね。
まあ、なんかでもあれですよね。アンジェリーナ・ジョリーの運のなさがすごいなと思って、主人公、
ところが、雷直撃しても、そんなに死んでもないし、病院行くほどでもないし、その後走ったりしてるもんね。
あれは一応、足のとこ、近くに落ちたっていう設定なんですよね。ギリギリでこう。
でも、やけどしてたよ。
結局すぐ近くのところに落ちてしまえば熱は来るんで足だけになってるんですよね、うん、だから
そうギリギリだったわつって、いや直撃してたよって子供に言われちゃう。
いや一応足だったっていうような設定ですね。背中もちょっとあれで黒くなってたりはするんですけれど、うん、多分直撃だったら全身黒くなると思いますね。
ねえ、まあそうだね。そう、子供がね、お父さんが崖から車で落ちてさ、自分も崖から一緒に落ちて、丸太に隠れて、その後川沿いに走って歩いていけば、小川が大きな川に出て、大きな川は町に続くっつって、お父さんに言われるじゃん。そうやって、テレビ局に行くんだっつって、証拠を持って。でも日本のさ、なんかさ、遭難するときのさ、セオリーでさ、川伝いに行くと行き止まりになるって言われてるよね。
まあ、そうですね。なんか、あんまじゃ、岩とあれに挟まれて結局的に人間が行けないような状態になるっていうの。
稜線に向かって歩けっていうのが今、なんか俺の見聞きした中での常識なんだけど、あそことはやっぱ状態が違うのかな、ジャングルみたいなところじゃないからいいのかな。
かもしれないですし、アメリカの村の作りがもしかしてそうなのかもしれないですね、なんか。
そうだね。そう、だからいろいろ、あれなんか違うって思いながら見てたよ。
そうですね。でもあれですよね、この監督の急な暴力描写がものすごい怖くて、俺ずっと怖かったんですね、今回。いつこのお父さんは殺されるんだろうとかなんか。
そう。ね、とにかくスリルがすごいよね。
始まってすぐに大爆発あるじゃないですか。全然予期してなかったから、すげえびっくりして。あ、ダメだ、この監督、力抜いてみたら多分すげえ驚くことになると思って。
うん、
いつこのお父さんが死んじゃうんだろうと思いながら、なんか、こわごわ見てたっていうか。
それにさ、殺し屋もさ、人間味があるんだよね。
そうですね。
なんか、やっぱ子供殺すのとか嫌だなって感じで、後ろ向いてろっつってさ、撃とうとしたりさ。
後ろからこう撃とうとしたり、あと、やっぱり。
後ろから刺そうとしたのか、そう。
あと、やっぱりあれですよね。妊婦は打ちたくないっていう話を。
そう。見た、顔を見たやつは全員殺すとか言ってたのに、なんかやっぱ、すごいためらってる感じがいいよね。
で、ちゃんと反撃も受けてるっていうのが良くて、
人間、うん。だからこそスリルがあるよね。
そうですね。この人たちも無敵ではないですし。
うん、
なんか、
そう。
そこはどころ人間っぽいミスをするっていうのがすごく良くて。
うん、多分モンスターとかマシーンが襲ってくるとなんかむしろ倒しやすいみたいな感じすらするもんね。
そうですね、相手も相手で血が通ってるからやっぱ怖いっていう感じがあって、うん、あ、いや、あの殺し屋の二人組よかったな、ずっと愚痴を言ってるところ。
殺し屋のさ、そう、あの年寄りの方がさ、おじさんの方がさ、うん、とにかくずっと最後までさ銃を撃ってくるじゃん。
そう
だからあれもう早く銃奪ってよって思ってね、すっごいハラハラするんだよね。
またあの年寄りの方が顔を燃やされて結構皮膚が刺されて痛そうなのに、なんか
そう、俺はもう歩けないみたいなこと言い出すしね。
いや、もうすごい職務が忠実な人なんだと思って、殺し屋なのにすごいしっかりしてると思って。
でも若いやつもさ、最後さ、アンジェリーナ・ジョリーにさ、ツルハシでさ、足を刺されたらさ、もうあの山から逃げらんないよね。
そうですね、もう。あれですよね、結局あの、ウィンド・リバーと同じようなあれですよね、悪人にはどうするかっていうので、前回もなんか悪人を、うん、あれ、同じ目に合わせて雪山に放置しておくっていうような、彼女は何分持ったけれど、お前は何分持てるかっていうので解決をさせるっていうような感じで。
あ、そうだ。
今回も、あとは、いやいや、あの、この日が、あの、やってくれるっていうような片付け方をするなっていう。
ねえ、生きてるうちに焼かれるっていう、もう本当に恐ろしい。
恐ろしい。意識あって焼かれるっていう。
ねえ、一番嫌だよね。
いやー、でも、すごいシンプルなんだけど、やっぱここまでしっかり作ってると本当面白くて。
うん。
でもあの、妊婦の奥さんの反撃がすごくて。
ああ、やっぱサバイバルスクールをやってるだけあってね。
旦那に GPS 仕込んであるっていうのもすごい。
浮気しないように。
洗いましたし、あの状況であんなお腹もう6ヶ月だっていうのに馬に乗るっていう怖さ。
そう、あの馬は生き残ったのかな。
いやー、どうなんでしょう。あれも自然なものなんで、やっぱ帰っていけるんじゃないですかね。
あとね、すごい気になったのが、あの、少年がさ、お父さんにメモをさ、渡されるけどさ、雑にズボンのポッケに突っ込んでるだけじゃん。
はい、
あんな革の中入ったら、べちょべちょになってさ。
そこどっか行っちゃうよと思って。
ビニールだったんだけど、大丈夫なのかな。
まあ生きてるっていうことで分かればある程度、
うん、
うん、なんじゃないですかね。あとそれに関して最初に何でしたっけ、シェリフの長みたいな人が、相談したじゃないですか、一応にテレビを呼んで、承認を確保したっていうことで確保したいって言うんですけれど、そんな町でそんなことをしたくないっていう、あの古い年寄りの方はあれじゃないですか、サトスじゃないですか、うん、田舎ってやっぱそうなんだなっていう感じで、
ねえ、
大ごとにはしたくないとか、そういったところがあるんだなっていう、そこはちょっとなんか
減るとかね、町の評判が下がるって思ってる。
そこはなんかちょっと乱暴とかも思い出しましたけどね、なんか。
そうだね。
いやー、でも、アンジェリーナ・ジョリーのその主人公の結構トラウマ感っていうのがすごく良くて、
うん。
助けられなかったけど心は最後ちょっと救われるって感じで終わる。それをなんかあんまり目ではなくて、
里親になりそうな勢いだったよ。
ですけれど一応どうするかは考えようっていう話で、
そう安易に私と暮らしないよとは言わないけど、なんか私はずっとあなたの近くにいるみたいなこと言ってさ、
そのなんか締め方はすごいいいなっていう、なんか完全にヒーロー地味でもないですし、
うん、ね、無責任なこと言わない感じがいいよね。
すごいそこは良かったですね。ちょっと自分自身もやっぱあの子を救ったことで、あの時助けられなかった3人に対して少しだけなんか前を向いて生きられるようになるっていうような着地がすごい良くて、
うん、そうだね、
いい映画だったなと思って。
いや素晴らしかったです。じゃあモンタラの目撃者はこの辺で、シャンチー行きますか。
シャンチーですね。シャンチー、小泉さん、あの主人公どう思います？
いや、あのね、三人主人公さ、すごい子供の5歳ぐらいの男の子から、なんか10代と今とで、なんか10代が顔かっこよすぎるんだよね。
一応、あの主人公まだ20代なんですよね、設定上。
もうすぐ30ぐらいじゃなかった？あの女の子が30前みたいなこと言ってたよね。
そうですよ、
ね。なんか同じぐらいじゃないかな。
一応でも20代じゃないですか。俺なんか、あの人がジャージ着てたら、用務員さんだと思うっていうような顔をしてるじゃないですか。
そうだね。
いや、なんか、最後まで俺はなんか用務員さんとしか思えなくて。
ああ。まあ、だからね、もう、すごい評判が良かったんだよね。
そうですね、なんか。
あの、マーベル史上最高傑作だみたいなことまで言うツイート見たし。
そうですね、なんか。あと、アジア系がやっぱ、ああいったヒーローになってっていうのは初のことだと思うんで、一応歴史的な作品って言われるのも分かることは分かるんですけれど、
うん、
もう少し主人公どうにかならんかったかっていうのをずっと思ってて。
ああ、まあ俺は主人公はそんなに文句ないんだけど、それ期待しすぎて見たせいで、あれっていう感じがあって、何よりそのあれって思ったのは、敵がお父さんっていう内ゲバ。
そうですね。
内ゲバ展開。
結局なんか、
本当に憎むべき敵を倒してほしいって俺は常々こういうアクションものには思ってるんだけど、お父さんじゃーんって思って、まあお父さんとあとなんかよくわかんない悪魔みたいな魔物みたいなモンスターが壁から出てくるんだけど、それとね、なんかすごいちょっと同じような展開を想起させる映画をこの前見たんだ。今もTJOY でやってる、岬の迷いがっていう映画が、なんか本当的に最後の魔物がね、岬の迷いがのね、最後に出てくる魔物とすごい似てるんだよね。
ああ、一応なんか邪悪なドラゴンっていうイメージでなんか作ってあるなっていうイメージはあるんですけれど、うん、あんまりピンとこないし、なんか、あれなんですよね、アンリー版の何でしたっけ、ハルクとか、あと、うん、ブラックパンサーの設定に若干似てるような気がして、なんかあんまり新しいものを見た気もしないですし、カンフー映画とかいろいろ見てると、なんか若干この人のカンフー、すごいことはすごいんですけれど、あんま新しいところを見た気がしないなっていう感じがして。
うん、おー。そう、まあ楽しかったけど、まあまあでした。
なんかモータルコンバットみたいな戦い方に似てるかなっていう、この前や
った。モータルコンバットの方が断然面白かった。
あ、残虐性はありましたしね。
いやー、残虐性もあれだし、人間、なんか、人間味があってよかった。
うん、あと、なんでしょう、ヒーローとしての武器がやっぱテンディングスだけだと、なんかちょっと、それで世界を、ミスター、なんでしたっけ、キャプテン・マーベルと同じヒーローですよっていうには、あまりにもなんか武器が弱すぎるような感じもしちゃって。う
ん、いや、俺はそこはね、あんまり無双的に強すぎる方がむしろ冷めるので、あのぐらいがちょうどいい。
なんか、あと、やっぱでも俺の中でトニー。
ハウスで戦ってほしかった。
俺の中ではやっぱでもトニー・レオンがかっこよすぎて。
ああ。
トニー・レオンはすごい色気あるのになんか色気ないなぁと思いながら。で、一応ヒロインやってたあの人もいるじゃないですか。あの女の人。
ホーク・ワフィナさんね。
フェアウェルとか。 いろいろ、あと、呪文字とかにも出てた人ですけれど、あの人もあの人で、なんか急に弓を習って、なんかそんなすぐに悪役、あの、すごいモンスターを倒せるっていうような設定がなんかちょっとだなと思って。
なんか俺ね、この人見てるとフワちゃんを思い出しちゃうんだよね。
ああ、俺はなんか、あれですよ、庶務人、あの、主人公が庶務人出てた時の高橋克実と、横になんか横沢夏子をちょっと太らせたような、新潟県人のなんかキャストみたいな感じで見えちゃって。
短すぎて冷めてしまった。
なんかそんな感じがして。でももったいないのがユンワーとか、あとミセリオとか出てるのに、ミセリオもあんまりこう、見せるところもなかったし、ユンワーに関してはすぐこう、モンスターにやられちゃって。ちょっともっと、香港映画としては豪華なキャストなのに、あんまそこに見せ場がないっていうのも残念かなと思ったり。
一番最初の、バスのアクションが一番面白かったな。
そこは良かったですね、なんか。
その後なんかさ、格闘技場の外のさ、足場でさ、戦うところとかさ、なんかあれ、もう、あんま意味わかんないじゃん。なんでこんな女の子まで襲ってくるのかとかさ。
そうですね。
最終的にだって、蓋を開けてみたらさ、殺し合う必要もなかったしさ。あ、殺し合う必要はなくもないのか、お父さん。まあでもお父さんが仕向けてんだもんな。
お父さん仕向けて、他の奴らにお前らが倒せる奴じゃねえよみたいなこと言ってる割に、結構、あの黒服の奴らも、ビルから落ちてるじゃないですか。
ねえ。
結局なんか捕まえて仲良くしたいんであれば、なんかすごい無駄死にが出てるんですけど、と思って。
そうだよね。どういうつもりだよ。よっぽどああいうのって待遇が良くなきゃあそこまでやんないよね。
まあそうですね。でも、2番手みたいなやつが、片手に剣つけて戦うっていう、ライダーマンかお前っていうようなやついたじゃないですか。
ねえ。
あのセンスの持ち主ですからね、なんか。
でもね、パラリンピック見てるとね、やっぱああいう障害があってもムキムキの人いっぱいいるからね。
あれはでも自分でああいう風になったって感じもして、なんか
自分で手首を切り落とした、
手首って刀つけたらかっこよくねって感じの人だったんで、なんか
そうだね、
いやでもなんか若干俺はなんかこの後のエターナルズもなんか予告見る限りなんかあんまりピンとこなくて、
はい、
なんだろう、このなんかやっぱりアベンジャーズはあそこで俺の中で終わっちゃったのかなっていうイメージなんですよね。
あ、そう、俺はブラックウィドウが素晴らしかったので、まだまだ期待してますよ。ブラック
ウィドウのストーリー上、一応あれじゃないですか、アベンジャーズの前の話じゃないですか。
そうだね。
なんかちょっとヒーローとして違うかなと思って見ちゃうんですよね。
まあ俺は面白かったら何でもいいんですよ。
まあ楽しかったですよ。楽しかったですけれど。もう少しキャストをっていうのがやっぱ強いですし。
あ、シャンチーが？
シャンチーがっていうのと、あとは何ですかね、なんか、エターナルズに至っては、なんかあまりにもファンタジーすぎてついていけなさそうっていうのが。
まあ見てみないと何とも言えない。
そうですね。まあ見るとは思うんですけれど、やっぱりなんか、アベンジャーズのエンドゲーム以上に興奮はできないかなっていう、やっぱあれは祭りだったんだなっていう。
俺はエンドゲームそんな興奮してないんだよ。
あ、そうなんですか。ああ。
敵がバカすぎて、冷める。サノスがバカだから。
まあ、頭は良くなかったですね、確かに。
なんかもう長いばっかりで、辛かった。
いや、でも、あのヒーローの全部集まるシーンとか、やっぱ、うおーってきましたけどね、なんか。
もう敵もなんか、弱い、怖い感じの弱いやつばっかだったし。そういうわけで、はい、じゃあこの辺にしましょうか。
ありがとうございます。
まだなんかあった？
いや、なんかあの、首のない動物とか意味がわからないなと思って。
ああ。まあ、そういうと、 なんかでもそう言われてみるとあれだよね、もののけ姫のさ、もののけ姫のほら鹿、獅子神みたいなのとかさ、なんか結構ジブリのナウシカ的なやつとか、そこら辺に出てたなみたいな。
ああ。なんか、戦い、最後の集結して戦うところは、なんかブラックパンサーのイメージから払拭できないっていうか、結局同じような感じで戦うんだなとしか思えなくて、あんまオリジナリティがないかなっていうのも、あったんですよね。結局、なんか竜みたいなやつが出てきて全部をかっさるみたいな感じとか。
竜はね、千と千尋の神隠しみたいな。妹が、竜のほら、化身の男の子みたいな髪型でさ。
あ、確かに白に似てましたね、髪型は。白
みたいだったんだよね。
ああ、確かに。
そう、なんかね、そんな、なんか、印象を抱いてしまいます。
ディズニーが一応、宮崎駿の映画とかを提供できる権利持ってるから、多少なんかいい、あれはあったのかなっていうイメージもあります。まあ、も
ともとね、そういうのは世界中に民話から存在するものだから、誰のものでもないと思うんだけど。
ですね、まあ、ちょっと俺は残念でしたね、やっぱ。でも、
はい。
いろいろと。はい。
では、そういうわけで、また、はい、どうもありがとうございました。
失礼します。
さよなら。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。